お便りです。文体がどうしても似てしまう場合どうしたらいいかっていうような質問があったんで、文体だけ似せても作品は似ないよっていうような、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りをいただきました。ラジオネーム書いてないな。まあいいや。わからないことがあるので質問させてください。はい、どんなことでしょうか。私が教えていただきたいのは、文体がどうしても似てしまう場合、どのようにすればよいか、どうすればエピゴーネンから脱却できるかです。まあ、いきさつを先に。私は現在子供が主人公の小説を書いています。具体的な内容を伏せさせていただきますが、一言で言うと、残酷な現実に直面した幼い子供が主人公です。グリム童話でよくあるやつだね。まあいいや。物語はこの一人称で進みます。はいはい。私はこの物語を気に入っているので、何としてもこの作品で賞を取りたいと思っているのですが、どうしても納得いかない点があります。はい、どんなことでしょう。それは私の文体が、はいか、ここ、いや、ここでさ、いや、吹いちゃいかいか、ごめんごめんごめん。私の文体がある有名な先行作品にあまりにも、ある有名な先行作にあまりにも似ていることです。なんとかオリジナルの文体を作りたいと思うのですが、その先行作が完璧すぎて、どんなに試行錯誤してもどうしてもエピゴーネになってしまいます。私、初めは皆誰かのスタイルを真似するところからのスタートだと思うのですが、そうだよ。プロを目指すなら自分だけの文体を持っているべきだと思うのです。君はね、まだスタートに立ってないんだよ。しかし、なかなか自分だけのスタイルが確立できません。大丈夫、大丈夫。僕も30年経っても、立ち上がってないから。質問に戻ります。はい、どんなことでしょうか。自分の文体が先行作の文体にどうしても似てしまう場合、どのようにすればよいのでしょうか。どうすればエピゴーネンから脱却できるでしょうか。まあ、先にお答えしとこうかな。先にお答えしておくと、もう先行作の文体に自分の作品が似てしまう、どのようにすればよいかということですが、お答えは気にせずに書き上げましょうということです。どうすればエピゴーネンから脱却できるでしょうか。脱却できる前にちゃんと真似ができなければ、脱却もへったくれもないよねっていうことです。存在しなければエピゴーネンもへったくれもなく、そもそも真似ができていないっていう、そういうことなので、まずは書き上げて埋めなさい。真似られるもんならちゃんと真似ましょう。下手なら似ないってよく言いますが、下手なら似ないっていうことは、もうそれは間違いなくそうです。下手なら似ないっていうのは、これ島本和彦の漫画からいただいたセリフなんだけど、猿そのアイドルのあアイドルアイドル歌手がね、漫画家になりたいんですって言われて、漫画家は、君は漫画が描けるのかって、描けません。じゃあ、好きな漫画はあるか、かろうじて犬夜叉を読んでます。分かった。じゃあ、その犬夜反を丸ごと書き写して、書き上げてしまいなさい。先生、そんなことして、そんなことして、もし似ちゃったらどうするんですか。大丈夫、下手なら似ないっていう そういう言い切っちゃう、そういうところがあったね。本当にうまければ、こう、バッチリ似るからねっていうことは思います。まあまあ、硬い話をすると、質問者さんね、 文体と作品の区別がついてないという印象をとても強く受けます。作品というのは、小説というのはテーマとストーリーとキャラクターというのが、そういったものから構成されていて、でそれを非常に読者に分かりやすく効果的に伝える手段としての、文章の、まあ、レトリックだよね、そういったものとして、文体というものがある。でその文体というのは重要な要素の一つだけれども、作品の全てを決めるわけではない。あくまでも要素の一つに過ぎないということです。で質問者さんが残酷な現実に直面した幼い子供が主人公って、まあ、この時点ですでにこのどうとでもやなるようなストーリーなので、でこれ何枚ぐらいの原稿、どのぐらいの長さの原稿かにもよるし、どういう、シチュエーションで書くのかによっても全然違う話になるのでね。まあ、赤ずきんちゃんだとかシンデレラだとかも残酷な現実に直面した幼い子供だからね。まあ、そういう具合に、そういった、こと一つ一つとっても、ストーリー一つとってもいろんなバリエーションがある。で、こうその長さによってもね、そのシチュエーションによってこういろいろ違ってくる。そしてそれを効果的に伝える文章っていうのはどういうものかっていうことがある。まあいろんな要素がこうあるんだけど、お便りをくださった方、その区別がついてないよねっていうことがあります。ねえ、だからまあどのぐらい書いておられるのかなっていうことは、まあ読んだ時に率直に思います。おそらく一作も書き上げたことがないんじゃないかっていうことは、書き上げたことっていうのは長編だな、原稿用紙、用紙換算で300枚ぐらい、だいたい文字数で3、4、12万文字か、だいたいそのぐらいの、まあ少なくともそのぐらいのものは、やっぱ書き上げてないと、やっぱりここら辺、そのぐらいのものを書き上げると、どうやったって似させるのがそもそも難しいのでね。でこうした一言で言ってこう短い話にしてしまうと、短ければ短いほどダブりは多いので、全く同じ話になるっていうことはあるけれどっていうことはあります。ねえ、まあ、質問者さんがどういうものを書こうかなっていうこと、書こうと思っているのかは分からないんだけれど、繰り返すけど、その文体だけ似せても作品は似ないので、まず似せられるものからまず似せていこうやってことはあります。まあ、明文化と呼ばれる人って何人もいらっしゃるので、そこから引っ張ってくるっていうことも、まあ大事だしね。で、まあまず真似ることから始めることって大事です。作品そのものが存在しなければ真似るもへったくれもないので、まず締め切りまでに書き上げようねっていうことです。なんでこういう話をこうしつこく言うか、こんなことを言うかっていうと、この質問者さんみたいなタイプってね、実はとてもよく見かけるんですよ。だいたいこういうその作品を作品が似てしまったらどうしようとかっていうふうにこう、言って、言う人って結構いっぱいいるんだけど、まあ、そういう人は例外なく、もう、こう結局のところさ、書きたくない言い訳を確認してるだけだよね。実は私はすごいんだけど、すごいと自分では思っているけど、実は自分の出力を確認したくないので、あれこれ理由をつけて書かないっていうような、そういうタイプに非常によく似て、よく見かけるタイプなのでね、このお便りをくださった方がそういうタイプじゃないことを祈ってますがね。まあとにかく何しても存在しない作品について、あれこれ言うこと、話することはできないので、まあとにかく繰り返そう、 下手なら担い、そして真似ができなければ、真似から脱却することはそもそもできないよっていうことがあります。こんな具合で、チャンネル登録、通知、これ聞いてる方、チャンネル登録を、と、それから通知をオンにしてください。チャンネル登録よろしくね。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問のテーマお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説講座、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。